皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月6日藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題はネオコンの悪あがきです。なんかまたネオコンが復活してきたようですね。国務省なんか、アメリカの国務省はネオコンに乗っ取られたようですね。なんかやっぱり定期的に出てくるんですよね。現実の政治が行き詰まり、そしてやっぱりこのリベラル派が行き詰まったんでしょうね。民主化勢力って言われてる人たちもですね、裏に回れば企業を使って人々を抑圧してみたりですね、金の力でデタラメをやるわけですが、あれが今ほとんど死に絶えたんじゃないんでしょうか。リーマンショック以降のですね、相場の大混乱で結局は金の力もなくなってしまった。それからもう一つ、メディアの力が相当衰えたと思いますね。もうソーシャルメディアを見ながら記事書いてんじゃないんですか。新聞屋たちもですね、アメリカもそうなってきたようですよ。ですからソーシャルメディアと違うことを書くと、その主要メディアがあんた何言ってんだと言われるような、そういう事態に今なってきてるわけですね。ですからいわゆるこの正しい意味でのリベラルというよりも、金とメディアを抑圧のツールとした権力主義者ですね、こういう人たちは今もうなんかすっかり弱くなってんじゃないんでしょうかね。で、その一方で、ですから昔ながらの一番アホな連中ですよね。愚かな連中がネオコンでありまして、これがまた出てきてるんじゃないかなって感じがするんですね。エボラ出血熱の話なんですけどもですね。あれもまた急に感染が広がったということを言ってますけども。で、アメリカ人二人が感染しまして、特別機でアトランタへ戻ってきた。そしたらたまたまですね、なんかそのアメリカのベンチャー企業でこのエボラ出血熱のワクチンを開発した人がいて、これでワクチンだか何だよくわかんないですけども、なんか薬ですね、ワクチンじゃないから薬ですね、この薬開発した人がいて、でこの薬飲ましたらどうも治ったという話なんですね。で、昔チェイニーっていうですね、ネオコンの巨頭がいまして、これがウイルス作戦一生懸命やってましたよね。ウイルスだウイルスだって言ってんで、そのワクチンを随分作って、日本も随分買わされたですよね。何千億円もかけて、インフルエンザのウイルスとか、ウイルスで商売やってたのがチェイニーですから、またこれやったって感じがするんですよね。エボラ出血熱自体は大変な病気でありまして、昔からそのアフリカにあるわけですけれども、これがやっぱり昔といってもそんな昔じゃないですね。始まってで見つかったのが70年代だって聞いてますから、そんな大昔でもなくて、なんかこの金の特許アメリカが持ってるんですか？なんか非常に怪しいんですよね。やっぱりなんかネオコンならやりかねない話ですよ、そういうことは。それからマレーシア航空17便の事件だって非常に不可思議でありまして、で、もうロシアがやったの一点張りですけどもね、そんな具体的証拠何も出てこないわけですよね。で、気がつけば事故のサイトはオーストラリアがなんか今抑えてるでしょ、軍がですね。なんかやっぱりそのファイブアイズがよく見えますよね。アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド、この5カ国が共謀してなんかやってるってことは非常によく見えてきて、で、今年はですからマレーシアは大変な災難だったわけでありますけども、イスラムのね、世界の一つの中心ですから、それはやっぱり最初に狙われるんだろうなという感じもしますね。で、やっぱりネオコンの連中っていうのは面白くないんでしょうね。そういうイスラムの台頭なんか全く面白くもないし、リベラルの台頭も面白くないし、ショックドクトリンですね。前本が出ましたように、戦争とか、あるいはその細菌とか災害で人々をびっくりさせて、社会をリセットしてしまって、で、全く原始的な状態で人々を、牧場の家畜みたいにして飼っていくと。で、自分たちは牧場主として、家畜の上でですね、ずっと安心して暮らしていく。これがネオコンのものの考え方なんで、どうもそういうですね、ことを今でもまたやってんじゃないんでしょうかね。 記録を昔を振り返れば15世紀ですか、中世ヨーロッパでペストが流行した時ですね、これはユダヤ人の仕業だと言って、ユダヤ人をゲットに押し込めるっていうことが当時あったわけですけれども、あるいはその、関東大震災の時ですね、朝鮮人がその井戸に毒を掘り込んだって言って、まあそれを迫害したことが、虐待したことがあったわけですけども、まあ何でもこうやってですね、大きな混乱に乗じてですね、政治をですね、おかしくして、で自分たちの権力を結果的に強めるっていうのは昔からあるわけですね。今それがいわゆるネオコンサーバティブ、ネオコンとして今日でもまあちゃんとあるわけでありまして、でもしかしこの昔と違いまして、もう人々簡単に騙されなくなったと思いますよね。さすがに911の時はですね、やっぱみんな騙されたんだと思うんですね。うわ、やられたなぁと。これはイスラムも大変だと。しかし、もう、どうでしょう。1年もすればですね、あれおかしいって話になってきて、で、アフガン・イラク戦争はもうこんなデタラマ戦争あるもんかって話になって、まあしかし、ネオコンはやがてですね、まあ、そこで一旦退いて、リベラルが出てきて、でもうまくいかなくて、まあ、今日に来てるわけでありますけども、またやっぱりなんかネオコンが出てきたんじゃないんでしょうかね。日本もそうですよね。安倍の周りなんか典型的なネオコンじゃないかと思うんですね。石破もそうですけれども。まあ何が別にあるわけでもなくて、戦争があるぞと、徴兵だぞとか、あるいはその、原発があってこれ爆発したらお前ら死ぬぞと言いながらですね、実質的にあれが脅かしなんですよね。ああやって人々を脅かすことで自分の権力を得る。で、万が一あれが、だから福島みたいに原爆が弾けちゃえば、原発が弾けちゃえばですね、それこそショックドクトリンなんですよ。人々はですね、あっけに取られて、で、その原始状態に戻る。だから自分たちの統治がやりやすくなる。このショックドクトリンそのものなんじゃないんでしょうかね。だからその、本気で解決しようとしないじゃないですか。貧困の問題もそうでしょ。貧困の問題なんかほっとけばですね、そのうち暴動が来るわけですよ。で、暴動が出たらですね、武力で鎮圧しちゃうと思ってるんでしょ。で、それがショックドクトリンになるわけですよね。なんか本当にその、まあ、もともと弱い人たちですよね。ショックドクトリンとか考える人たちは、もともと弱い人たちが、まあそうやって生きがって考えてやるんですから、中身がないわけですよ。ね、その本来の政治だとか経済を動かす中身ってものがないわけで、ですからすぐ破綻するんですが、まあ今一つ日本もそんなものもまあ出てきてるなって感じがしてます。で、やっぱり、ある意味で不気味なのはロシアですよね。ずっともロシアはですね、この状況を上から眺めてる感じがしますね。マレーシア航空の370便の事件の時もそうでしたけど、全部わかってるはずなんですが、なぜか黙ってますよね。で、今回イスラエルが、ほんとスモークアウトされたんじゃないですか？あれ、上手にやりましたよね。誰がイスラエルをあえてけしかけたか知りませんけども、イスラエルがいよいよですね、まあ、表舞台に出てきたわけですよ。ああいうひでえ国はですね、こう人目を忍んで隠れてればね、まあみんな見えないんだろうけども、まあゴキブリもですね、座敷の真ん中まで出てくればですね、うわーっつんで叩き潰しに来ますよね。ねえ、そのタンスの裏に隠れてればですね、そのまま安心していられたものをですね、なんかの間違いでタンスの裏から座敷の真ん中に出てくればですね、うわーゴキブリ出たっつんでみんなが叩き潰しに来るじゃないですか。なんか今のイスラエルは同じじゃないですか、あれ。あれ、誰か焚きつけたんじゃないかと思うんですよね、あれ、イスラエルを。で、準備万端整えて戦争を始めたんじゃないかと思うんです。ハマスはそんな感じでしょ？で、ハマスの後ろは、あれ、イランくっついてますよね。どういうわけだかイランはハマスの方にもくっついてて、で、イランの将軍が、ハマスにこれから武器も、武器も供与して、ハマス支えるってはっきりこの間宣言してましたね。で、このイランが出てくるその後ろ北朝鮮がいますよね。それからイスラエルの、アイアンドームというミサイルあるじゃないですか。あれ、暗号を破られたんですね。破ったのは中国なんですよ。中国はイランの、無人機も暗号を破りましたけども、イスラエルのアイアンドームというですね、あのミサイルの暗号も破ったんですね。で、この中国が一体どういう態度なのかよくわかりませんけども、少なくともイスラエルに協力している様子はないですよね。イスラエルに協力している様子はなくて。で、ですから、イスラエルまさにスモークアウトされたんじゃないですか、あれ。で、あの大戦争を始めちゃってんで、ハマスの側は、パレスチナ側も、ベトナムみたいな戦いになったわけですよ。穴どんどん掘ってですね、もうとにかく、目標を達成するまで絶対にこう諦めない。 パレスチナの地をですね、奪還するのは絶対諦めないという、まあ、固い決心ですよね。それがよく見えますよね、パレスチナのあの動きを見てますとね。で、ですからまあ、それはものすごい剣幕でやってるわけですから、イスラエルみたいなある部分、この分弱になっちゃった国は難しいですよね。今回だってその、トンネル掘って、なんか、武装ゲリラが出てきて、で、何人かイスラエル人殺されましたが、まあ、あれでビビり上がっちゃったわけですよね。イスラエル国内は、うわーっていうわけでトンネル掘られて、出てきたらどうしようっていうわけで。あとはまあ、空襲ですよね。どんどんどんどん空襲があるもんで、防空壕に入らなきゃなんなくなっちゃって。まあ、たびたび今までもやられてたわけですが、今回はやはり、パレスチナ側に侵攻してですね、それで1400人ばか殺しちゃったわけですね。その8割は民間人ですから、こういうことをやりますと、まあちょっと今までとは違いますね。今回はですから、主要メディアはやや政治までだいぶ反イスラエルなんじゃないですか。今までとはだいぶ違う感じがするんですよね。ですからこうやって、やはりその、昔と同じようにデタラメやってた国々もですね、やっぱできなくなってきているわけですね。で、やっぱりもうイスラエルなんか持たないですよね。どう考えたって。昔からよく言われるんですよね。イスラエルって国あんたいつまで持つんですかってよく言われるんですけども。さあね、としか答えられないんですけども。まあもうこうなると、四面楚歌ですよね。これで相場大暴落すればですよ。もうアメリカいよいよ金がなくなりますもんね。そしたらもうイスラエルどこも支えられませんね。で、今イスラム国っていうゲリラなんかあれ、イスラエルが、スポンサーらしいんですけども、まああれが油田をどんどん抑えて、その金で生き残ろうとやってるらしいんですが、まああまりにもひどいわよね。ああいうことやってますとね。ただの殺人集団ですからね、あれ、イスラム国なんてのは。ひどいもんでありまして。まあでも、とにかくこの最後の悪あがき、だから、ある意味では、ハルマゲドンへの道ですよね。イスラエルがいよいよもう持たないってことになると、ね、過去、太古の昔から何回もあった、イスラエルの、ユダヤ人のね、国の崩壊そのものになりますから、いやー、それはハルマゲドンの世界なんでしょうね。もう誰にもどうすることもできないものが目の前に見えてんじゃないんでしょうかね。だから今のネオコンの人たちっていうのは、まさにこの、このままブラックホールの中をですね、どこまでも行くことしかできないような人たちでありましてね、その先に未来を作るっていうことはやはりできないんですよね。なんだかんだ言いながら結局何もできないんですよ。まあそういう人たちが今世界中で悪まきをしてるっていうのが実態なんですね。よくアメリカでやりますけど、災害やテロのに備えた訓練ですね。あれ本当にプロの俳優がいるんですよ。メイクアップとかちゃんとしましてね。非常にリアルな場で、その訓練をして、テロとか、災害に対する救助っていうことをやるんですが、あれ普段からやって訓練やってますから、でっち上げやるのは簡単ですよね。普段からああいう訓練をやってるわけなんですね。だからまあ、本当にその、最後、嘘に嘘を重ねて、で、ショックドクトリンで人々を脅かして、なんか、ことをなそうとしてますから。ですから、まず我々が必要なことは、やたらに驚かないってことですね。とにかくその、お芝居だと思えば、話は簡単ですからね。またなんかデタラメやってんだろうっていうところから疑ってかかればですね。まあ、そんな騙されることはないですよ。で、本当の話っていうのは、嘘か本当見抜く最大のポイントってのはやっぱりその時の雰囲気なんですよね。ネオコンってやっぱり資料が足んないですよね。資料が足んないですから、今回だったら例えばマレーシア航空17便が起こった直後にですよ、ウクライナの、政府が、政府の大事なかなんだかがですね、いきなりツイッターに、なんかゲリラに落とされたって書いたわけですよ。そんなこと書くはずないじゃないですか、普通は。いきなり飛行機落ちたっちゃなんだろうって話になって大騒ぎになってですね、現場探して調査してやるわけで、それをなんでいきなりですね、第一報がですよ、政府の大臣がですよ、ツイッターにテロリストの仕業って書きますかね。それぐらいお粗末なんですよ。それから911の時はですね、7号館ビルですね、BBC がですね、 まだ崩れ落ちてないのにですね、今崩れたって予定原稿読み上げてるわけですよ。その後ろ側に崩れてないビルがちゃんと映ってるわけですよ。ね、資料が足んないってはこのことなんですよ。あるいはなんかね、今回のエボラ熱もそうですよね。アメリカに帰ってきた直後にこの、まだ未開発の、売られてない、発表されてない薬飲ましたら治ったらとかですね、漫画みたいなこと、ね、落語みたいなことを言うわけですよね。本当、なんて言うんでしょうかね。やっぱりね、わかると思いますよ。資料の足りない人のね、こういうドタバタ劇っていうのは。それから集団的自衛権もそうですよね。あれ何度も言いますが、閣議決定どう読んだって、あれ集団的自衛権決まってないですよね。多少のグレーゾーンの話はありますが、基本的にこの間の閣議決定ってやつは、個別的自衛権の再確認でしょ。ところがなんか防衛白書にはですね、集団的自衛権が決まった画期的なことだって書いてあったんですよね。やっぱりそのね、資料が足んないってのはこのことですよね。なんかもう自分の頭の中じゃ全部決まった気になっちゃってるわけでしょ。なんかやっぱりね、この、すぐ見分けはつくんじゃないかと思うんですよね。で、やっぱりその一番ある意味では警戒しなきゃいけないことというのは、声なき民の声だと思うんですよね。やっぱり国際情勢の中で言ったらやっぱりロシアがそうだし、それからやっぱりアラブの人たちでしょうね。サウジなんかもですね、今フラフラになっちゃってると思いますけども、もうやっぱり、イスラムの大義、イスラムの生活とはあまりにも違うですね、禁慢的な生き方っていうのは許されなくなってきてるわけですよね。時代の大きな流れの中で変えるものは変えていかなきゃならないわけでしょう。それがやっぱりできない人たちがいるわけですね。で、そういう人たちがやはりその変化の風を聞く中で、あの手この手でですね、自分を守ろうとして最後墓穴を掘っていくという、そういう流れの中にあるわけですね。で、私は思うんですが、ネオコンっていうのはやっぱり金がなければ仕事できないし、それからスパイ機関だって、ね、国家崩壊すれば、それはもうないし。それから武器商人だってですね、経済崩壊したら金がないから武器作れないでしょう。なんか三菱重工も F-35 の、製造に参画するって言ったのがなんか取りやめになったですね。F-35 自体がなんか欠陥飛行機でですね、なんか元々の才能が出ない、性能が出ないらしくてですね。で、なんか日本の参画は取りやめになったって新聞出てましたもんね。まあ、あんな感じでですね、結局のところ、武器だなんだったって全部秘密のベルで隠されてるわけですから、本当のことは分かんないわけですよね。それで、国から予算もらって、まあ、究極の公共事業でやってるわけで、国に金がなくなればですね、それはもう後ないわけですよね。そうなってくると、だいぶ世界は一つ平和なんでしょうね。こういうどんどんこう武器が出てきてですね、高性能の武器をで戦い合うっていうのはありえないことですもんね。とてつもない金がかかるはずで、そんな金なくなったらですね、こんな激しい戦いはできないはずですよね。だからやっぱりなんかこの経済が崩れたら大戦争になるってのは間違いで、経済が崩れたら大戦争もできないし、そんな威勢のいい武器なんか飛び出す内乱もできないってことですね。逆になんかああいう高性能の武器が飛び出す内乱っていうのは誰かちゃんとスポンサーがいるっていうことですよね。そのスポンサーが誰なのかが最大のポイントじゃないですかね。まあだからそうやって世界のスパイ機関やイスラエルがなくなればですね、そりゃあ随分平和なんじゃないんですか。まあそうやって時代に区切りをつけながら世の中は前に進んでいくんだと私は思うんですね。でももうなんかネオコンのがなくなるっていうことはやっぱりある種本物のリセットなんだと思うんですよ。一つ体制をね、支えられないから最後こんなアンポンタンが出てきたわけでありますから、今までのやり方ではもう体制支えられない、そこまで来てるということをですね、やっぱり我々はすぐによく認識する必要があります。で、日本という国はですね、まあこれぐらいのことで国領な国ではありません。もう何万年も前から、石器時代からずっとこの国で暮らしてきていますから、まあ何とでもやりようがありますからね。まあそれはそんなに極端にことはあまり考えないでもいいと思いますが、しかし相当な苦労はあるでしょうね。でもやっぱりここで新しい時代の基礎固めをしておかないと何年経っても未来が開けないんですよ。 北朝鮮の問題とかイスラエルの問題っていうのはもう何十年も前からやってですね、全然決着ついてないじゃないですか。やはりこういう問題はですね、いつか決着すぎゃいけない。相場のですね、異常な相場のこともそうだし、資源が足りないってこともですね、どっかでやっぱり決着をつけなければ前に進みませんから、やっぱその決着を作るべき時、その場にいる人はその分ちゃんと働かないといけないわけですね。その覚悟だけはやっぱしておかなきゃいけないんじゃないかな、まあ、そんな風に思っております。ネオコンの荒垣、そういつまでも続かないと思いますんでね、まあ、よく見てたらいいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、ネオコンの悪あがきということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。